おはようございます。では、想定礼拝を始めます。かばける我は上より多忙さんにします。ラランララララララララララ。3、はい。かばける我は上より多忙。命の水をしたい求む。長に誓いに固く立てば、イエスよ願いに応えたまえ。イエスの愛、イエスの愛、海のごとく寄せきたる栄の波、我を包み、我が喜び限りなし。ハレルヤ、愛する天のお父様、この一日の最初にあなたの御言葉を聞く恵みに預からせてくださり、感謝いたします。どうぞ私たちの霊の目を開いてくださって、あなたの美しい御言葉に目を留めることができますように導いてください。この時間、聖霊様が最初から最後まで私たちを導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、ヨハネの福音書2章、1節から12節です。では、拝読します。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水瓶が6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水瓶に水を満たしなさい。彼らは水瓶を縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので。しかし、水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。その後、イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下っていき、長い日数ではなかったが、そこに滞在された。アーメン。では、内容を簡単にまとめます。カナの婚礼に招かれたイエスと弟子と家族は、ブドウ酒が尽きたのを知りました。イエスは水瓶に水を満たすように命じられると、それがブドウ酒に変わりました。これはイエス様が栄光を表した最初の印でありました。では、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は水がブドウ酒に変わる奇跡について黙想しましたけども、単なる水に何か変化が起こる程度のものじゃなくて、根本的その性質が全く変わったわけで、イエス様はそのような根本的な変化を与えてくださるお方だなということを黙想しました。人もそのように、また状況もイエス様のお言葉一つによって 根本的に変わることができるなということを目想しました。以上です。
はい、私は五節と七節が目に留まりました。マリアが、あの方が言われることを何でもしてあげなさいと、してあげてくださいと、前の節では、あなたと何の関係がありますかと言われているのに、それでも従う、イエス様に従って何か成し遂げる心と、また七節では、イエスは彼らに言われた、水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにしたというところで、この言われた通り、この大きな80リットルから120リットルの水がめを縁までギリギリまでいっぱいにする、この彼らの姿に目が留まりました。以上です。
はい、私は9節に目が留まりました。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていたというところで、奉仕する人の恵みというのを思わされています。本当にイエス様に仕えて、間近で仕えた人は、本当にそれがどこから来たか知っている、何が起こったか知っている、のこの恵みに今朝目が留まっています。
はい、私も、5節から8節で、この周りにいた人たちというか、まあ、弟子たちもやったかもしれないんですけど、言われた通りにしたことによって、本当にこの神様と人が従う人がいて、奇跡が起こるんだなと思いました。また、11節でイエス様がこういう奇跡をされるのは、本当に人々が信仰を持つために、それをわざわざ表されるんだなということを思いました。以上です。
はい、私は、9節ですね。水を汲んだ手伝いの者たちが、水がブドウ酒に変わるのを見ていたというところで、イエス様がいつも栄光を表すのは、王様とか偉い人ではなくて、奉仕している方々のところに最初に栄光を表してくださるものだということを思わされました。では、もうしばらく黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は、5節から8節のところで教訓ですけど、イエス様が言われる通りにすると奇跡が起こるんだということを学びました。水がめに水を満たしなさいとおっしゃいましたけど、このように何をすべきか、またさあ今汲みなさいとおっしゃったんですけど、いつすべきか、このように何をするべきか、またいつやるべきかなども全部イエス様が言ってくださること、そしてその通りにすること、そうすれば奇跡が起こされることを学ぶことができると思いました。そして11節で教えられたことですけど、イエス様が奇跡を成し遂げるのは、ご自分の栄光を表せるためであり、また人々がそれを見てイエス様を信じるためであるんだということを教えられました。最後に12節のところで、イエス様の模範ですけど、イエス様はここで母と兄弟たち、弟子たちを連れてカペナウムに下っていって、そこで滞在されたと書いてありますが、ここでイエス様がこの家族の家長の役割をしている様子が見えるなと思いました。おそらくこの時点でもう父は亡くなっていて、イエス様がこの家庭を、家族を養っているように見えますけども、このようにイエス様は世を救う救い主としての働きをすると同時に、家族をないがしろにしないで、しっかりと家族を養うことも忠実にされたなと思いました。以上です。
はい、私も7節を通して模範を教えられました。言われたことを忠実に行う手伝いの者の姿を見習いたいなと思いました。この水がめに水を満たすこと、こんなに大きい水がめに水を満たすのはすごい大変で、決して楽なことではないし、これは婚礼中なので他にもやることがたくさんある。しかも ワインがなくなって大問題なのに水を注いでる。これはすごく無駄な時間に見えるようにも捉えられると思うんですけども、しかし手伝いの者は、それでもイエス様の言葉に忠実に従った。その時、考えもやらない主の御業が現れたというところで、本当に自分の考えや環境の目で見るのではなく、ただ主に従う時に御業が現れるんだということを、ここから模範として教えられました。また、4節から御子イエス様の姿を教えられました。ご自分の時に御業をなされるお方だということを教えられました。神のなさることは時にかなって美しいという言葉があるように、イエス様は定められている時があり、一番いい時になされ、その時に御業が現れる。環境に左右されたり、人の言葉によって御業を行うことはされないんだということを教えられました。以上です。
はい、私も大体皆さんと似てるんですけども、3節4節のところで、イエス様は母マリアがイエス様にブドウ酒がありませんと言ったことを、この肉親の呼びかけに応答したわけではなくて、お母さんにははっきりと関係がないとおっしゃってるように、イエス様が行われるこの印、奇跡、その目的というのは、私はヨハネの20章30から31を思い起こしたんですけど、これらの印がイエスが神の子、キリストであることを私たちが信じるためにイエス様は行われると。それを私は書き記しているとヨハネが言われたその御言葉、ヨハネが書いたその御言葉を思い起こしたんですけども、この肉親のイエス様が奇跡を行った目的はそういう目的だということを教えられました。それから7節からのところで、本当に水がめに水を満たすそのロークと、さらにここでは、この土地では本当に水は非常に貴重なものだと思って、私はちょっとブドウ酒と水とどっちが貴重だったかなと、多分本当に同等ぐらい貴重というか、それぐらい貴重なものを満たしなさいと言われた。様々なことに従っていった結果、イエス様の奇跡を人々が見たということ、そのことを思いました。また、イエス様はこの言葉によって人々にその奉仕をさせ、さあ今汲みなさいと言われたその時に水がブドウ酒に変わった。イエス様は指一本動かさずにこれらの印を行われた。イエス様の言葉に従う人々を通して全てがなされたというのを見た時に、あ、イエス様は今もそのようにして私たちに語ってくださり、私たちを動かしてご自身がキリストであることを表してくださるお方だということを教えられました。以上です。
はい、私は4節からですけれども、私の時はまだ来ていませんとあって、あ、本当に何事にも時があるなと。主の時が来たら水がブドウ酒に変わるように、人も新しい命をいただくようになるということを思わされました。また11節からイエス様についてですけれども、最初の印を行ったと書いてあって、神の御子が地上で働くという、もう祝宴のような時代ですよね。もうこの時が本当に最高の時代ではないかなと思いますが、そういう時代がやってきて、まず弟子たちがイエス様を信じたのだなということを思わされました。それでは生活への適応のためにしばらく黙想しましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。いかがでしょうか。
はい、私は先日ある方のお見舞いに行ってきたんですけど、認知症のある年配の女性の方で、まあ、たくさん祈ってまた心の準備も定めていったんですけど、実際にその様子を見ると意識はあっても全く喋ることができなくて、何を話しても返事もないし、 目がこう動いたり、こう手をちょっと動かしたりするだけで、反応はあるんですけど、何か音に対する全くコミュニケーションが取れない状態で、そしてあと嫁ももう少ししか残ってないとお医者さんから言われている方なので、あ、本当にどうしたらいいかなという思いがあったんですけど、本当に神様の主権に 頼んで、とにかく救ってくださいと祈ることしかできませんでした。今日のディボーションを通して、イエス様は水をブドウ酒に変えてくださるお方であることを思い起こして、このような奇跡も起こしてくださるお方だから、主に信頼して祈って、そして自分にできることをとにかく精一杯しようと思いました。主が救ってくださることを最後まで信じ続けたいと思います。以上です。
はい、私は今主の導きに従って外に出て伝道に行っているんですけども、このやっと今動き出した水瓶を注ぎ入れ出したような状態で、これがどこまで満たされるべきなのか、いつまでするべきなのか、こういうものも焦らず全部主の言葉に従っていきたいなと思いました。すぐに結果を求めたり、また自分のやりたいことだけやるのではなく、たとえもう水をひたすら注ぎなさいと遠回りに見えるような道に見えても、それでも主の導きなら従おうということを今日は適用しました。この主が今汲みなさいという時が来るまで、その声を聞く時までへりくだって主に仕えていきたいと思います。
はい、私は、ある、経済的に逼迫している状況のご夫妻に伝道してるんですけれども、そこでどの程度自分がどうやって使えたらいいのか、どの程度助けたらいいのかっていうことがあまりわからないでいたんですけれども、今朝は本当に私にとっても尊いものを注ぎ出して、イエス様が奇跡を行われるのを待ちなさいと、変えてくださることを待ちなさいというふうに語られたので、もう少し祈って具体的に助ける道を決めたいと思います。
はい、私は今日イエス様が水がめに水を満たしなさいと言われ、従った人たちですね、水がめを縁までいっぱいにしたという箇所が心に留まりました。で、主のお言葉にこう従い続ける姿勢を今日も教えられて、最近はこの何名かのこの選挙地において何名かの方がにおいて霊的な攻防があるんですけれども、その霊的な攻防の中で、自分自身がですね、先日デボーションで語られた、本当に天の窓開かれ、魂の救い、勝利が起こされていくようにという、そのために忠実に祈れということを示されましたので、引き続き、神様に従い続けて祈っていこうと思っています。以上です。
はい、私は今ちょっとオーストラリアのビザの問題がいろいろ出てきたんですけれども、昨日はそれで結構悩んでいたんですが、でも神様には何事にも時があって、本当に主の時が来たらこの問題が解決するであろうということも今日は思わされたので、よかったです。このためにもうちょっと調べたりいろいろしていこうということを思わされました。以上です。ではお祈りします。神様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださって感謝いたします。御言葉によって聖霊に導かれて一日を歩ませてください。私たちの歩みが主の御心にかなうものでありますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を 知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。